新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の15日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ大手資産運用企業バンガードが資産担保証券 ABS の発行を支援するブロックチェーン技術実証の第一フェーズを完了。インド政府が暗号資産を禁止する法律導入計画化。デブプロトコルを開発する日本企業フレーム00がマネックスベンチャーズ未来世から資金調達。ブレイブが5カ国でリファラルプログラムの一時停止を発表。ニューヨークタイムズがブロックチェーン技術を活用したプロジェクトの進捗を公開。グミクリプトスとアンルリーテクノロジーズがスペースメッシュの日本ブロックチェーン市場への進出に向け提携。
一つ目のニュースは、アメリカ大手資産運用企業バンガードがテクノロジープロバイダーのシンビオントと共同で資産担保証券 ABS の発行をデジタル化するために設計されたブロックチェーンパイロットシステムの第1弾が完了したことを発表したというニュースです。バンガードはこのブロックチェーンパイロットシステムを開発するにあたり、アメリカの大手資産担保証券 ABS の発行体である BNY メロン、シティバンク、ステートストリートとの緊密な連携をしたとのこと。そしてバンガードはエンドツーエンドの取引フローを再現することで分散型台帳技術 DLT ネットワーク上での ABS 決済のライフサイクル全体をモデル化することに成功しました。バンガードはシンビオントの DLT ネットワークを使用して現在の資本市場のインフラを変革し自動化することで市場参加者により良い結果をもたらしコストを削減することを目指しております。このパイロットシステムは分散型台帳ネットワーク上でのアセット発行をサポートするために不可欠な技術的運用的基盤を提供するとのことです。バンガードの投資運用フィンテック戦略グループのプリンシパル兼責任者であるウォーレン・ペニントン氏は次のようにコメントをしています。バンガードは金融サービス業界の発展に役立つ革新的で世界レベルのソリューションを提供することに専念しています。ABS 発行プロセスをデジタル化して合理化することで、取引のスピードと透明性を高めながらコストを削減し、リスクへのエクスポージャーを最小限に抑えることができ、最終的には将来の世代の資本市場活動のためのより効率的なビジネスモデルにつながります。とコメントをしております。続いてシンビオントの CEO であるマーク・スミス氏のコメントです。マーク・スミス氏はパイロットプログラムが完了したことには大きな意義があります。 ABS 発行の実証に成功したことはブロックチェーン技術によって資本市場のインフラを根本的に変えていく上で重要な一歩です。2020年は市場参加者が初めて生の台帳ベースの発行を目にする年になるかもしれませんとコメントしております。補足をします。バンガードは世界最大級の資産運用会社です。2020年4月30日時点で世界の資産 5.7 兆ドルを運用しています。そしてペンシルバニア州バレーフォージに本社を置く同社は世界中の3000万人以上の投資家に425本以上のファンドを提供しています。そしてバンガードとシンビオントは2017年12月データ流通プロセスを簡素化するために提携し資本市場の改善にブロックチェーン技術を活用してきました。2019年にはバンガードはシンビオントの技術システムを利用して 1.3 兆ドル相当のファンドのデータを活用するようになっております。さらにこのパートナーシップによりアセットのインデックスデータは一つの分散型データベースを介してインデックスプロバイダーと市場参加者の間で瞬時に移動することが可能になり、結果としてベンチマークのトラッキングが改善され顧客のコスト削減につながっていたとのことです。バンガードは世界有数の資産運用企業で金融インフラをブロックチェーンシステムに置き換えていくことは非常に金融業界にとって大きなインパクトがあると考えられます。実際にバンガードは2017年から実証やテストを繰り返してきていて、良い成果を得られているように思われます。2020年5月20日には、世界の金融インフラを構築するアメリカの預金信託クリアリング機構 DTCC が分散型台帳と資本市場の統合を目的とした2つのプロジェクトを稼働させていることを発表しております。このように金融領域においてシステム運用のコスト削減、投資家への収益増加を目的に、ブロックチェーン技術導入の動きは加速してきています。
続いてのニュースいきます。インド政府がインド国内での暗号資産を禁止する法律の導入計画を進めていると6月12日地元メディアザ・エコノミック・タイムズが報じました。インド政府高官が暗号資産禁止の法律の草案が外務省から省庁間協議に移ったとエコノミック・タイムズに話しています。エコノミックタイムズによると今回のこの暗号資産禁止の法律導入への動きはインドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI が2018年4月18日に暗号資産に関わる企業などへサービス提供することを規制し、それに対し今年3月にインドの最高裁判所が RBI の規制を違憲とする判断を下したことが拍車をかけたのではないかということです。インドでは昨年7月に暗号資産を全面禁止にする規制草案を作成したと報じられていますが、その後進捗情報は出てきていませんでした。また専門家は暗号資産の禁止事項が昨年の規制草案に類似したものになるのであれば、暗号資産の保有、販売、発行、譲渡、マイニング、使用など暗号資産に関わる全てが違法になるだろうと発言をしているということです。また昨年の草案では暗号資産の直接的または間接的利用によって1年以上の懲役と罰金、犯罪を繰り返した場合には最大10年の懲役と330万ドル約3億5000万円の罰金、もしくは損失被害利益額の3倍の罰金を科すとなっているということです。この暗号資産禁止の草案は一連の協議を経てインドの議会に提出されるということです。補足をします。インドの市場ではバイナンスとインドの暗号資産取引所ワジール X がインドで5000万ドル約50億円規模のファンドを今年3月に設立し、またインドの暗号資産取引所コイン DCX に対しコインベースベンチャーズとポリチェーンキャピタルが250万ドル約2億7000万円の出資を行うなど、インドの暗号資産市場に投資を行う企業が増え始め、盛り上がりを見せ始めてきていたところでした。ザ・エコノミック・タイムズの報道によると、インド国内の会計事務所 AKM グローバルのアミット・マヘシュワリ氏は、今後この暗号資産禁止の法律が可決することになれば、インドの暗号資産産業は壊滅するとコメントをしています。今後のインドの動向によって、バイナンスやコインベースも影響を受ける、世界的にも注目になるニュースだと思います。
続いてのニュースは、デブプロトコルを開発するフレーム00株式会社がマネックスベンチャーズ、未来世を引き受け先としたシードラウンドの資金調達を完了したというニュースです。フレーム00はデブプロトコルを価値ある活動に経済性を持たせることを実現するプロトコルとして開発をしてきました。具体的にはデブプロトコルのネットワークに参加するクリエイターの経済活動によってトークンがマイニングされ、そしてネットワーク参加者はクリエイターの活動にデブトークン、こちらは ERC20 規格のトークンですが、こちらをステーキングするとクリエイターの活動が収益化され、ステーキングしたユーザーに利子が還元される仕組みとなっております。フレーム00は2018年7月に利用者の目的を問わずソースコードを使用、調査、再利用、修正、拡張、再配布が可能なソフトウェアであるオープンソースソフトウェアにフォーカスした実用最小限のプロダクトである MVP ミニマムバイアブルプロダクトを開発しました。そして2019年2月に OSS の収益化を開始、さらに2019年11月マイクロソフト4スタートアップスに採択され、2020年1月にメインネット稼働を開始しました。これまでのクリエイターの累計報酬総額は約6000万円相当とのことです。マネックスベンチャーズの担当者は次のようにコメントをしております。オープンソースソフトウェアコミュニティの支援及び成長をステーキングを通して実現する仕組みはクリプト感、ソーシャル感にあふれ、ブロックチェーン技術が社会にとって有益な技術の一つであることが実感できる取り組みだと思います。同社のフレームワークは OSS コミュニティに限らず、あらゆるイノベーター、クリエイターの支援にも使われる可能性があるのではないかと期待しています。当社運営ファンドから初の暗号資産関連企業への投資となるフレーム00への投資を通じて、イノベーター・クリエイターのコミュニティを支援できればと思います。続いて未来世の担当者のコメントです。未来世はエンジニアだからこそ思いつけるソリューションに積極的に投資をしています。デブプロトコルは練り上げられた強いミッションとそれを実現するための緻密なプロトコル設計が評価され、現在世界中から大きな支持を集めております。未踏の領域を疾走するフレーム00社を支援できることを嬉しく思いますとコメントしております。新しい経済編集部はフレーム00 CEO の原真由美氏へ以下3つの質問をさせていただきました。1つ目の質問が、調達した資金はどのように活用されるのでしょうかという質問です。その質問に対し原氏は、当初調達させていただいた資金はステークソーシャルのインターフェース開発費で利用することを想定していました。しかし嬉しい悲鳴として、海外でデブトークンが話題になったので、インターフェース開発費だけでなく海外の IEO も急いで進めていく予定となりました。 続いての質問は、海外での IEO を目指されるとのことですが、日本の取引所では IEO は目指されないのでしょうか、という質問です。その質問に対して原氏は、日本での IEO ももちろん目指しています。しかし日本の取引所は自主規制があり、海外での上場実績が求められているため、先に海外での IEO に取り組んでいます。3つ目の質問は、現在デブネットワーク参加者の海外と日本の比率はどのようなものでしょうか、という質問です。その質問に対して原氏は、正確な比率は取っていませんが、6月に海外で話題になってからステーキングが約380倍に急増しているので、ボリューム的には380対1くらいだと考えております。一方で OSS 開発者は8割以上日本の方です。これから OSS に関しても海外の開発者にもリーチしていきたいと考えております、とコメントをいただきました。補足をします。フレーム WO 株式会社は2015年に設立されました。同社はクリエイターのあらゆる活動が収益化され、クリエイターを支援することが資産運用になる仕組みを作ることを目的にしております。デブプロトコルではブロックチェーン技術を活かしたステーキング技術が実装されているため、クラウドファウンディングとは違って、支援する側と支援される側がより透明性高く金銭的な関わりを持つことができるようになっております。
続いてのニュースいきます。次世代分散型ブラウザブレイブが中国、インドネシア、ロシア、ウクライナ、ベトナムの5カ国にてリファラルプログラム紹介制度を一時停止していることを6月11日に発表しました。ブレイブのリファラルプログラムとは、ブレイブを利用するユーザーがユニークな紹介コードを介して新規ユーザーにブラウザをダウンロードしてもらうことで、ブレイブ上で利用可能な独自トークン、ベーシックアテンショントークン、BAT を獲得することができるというものです。ブレイブによると、過去数ヶ月の間に先ほどお話しした5カ国にて不正行為を犯す多数の紹介者を検知したため、 BAT トークンが支払われる前にリファラルプログラムを6月11日より停止をしたということです。なお、どのような不正が行われているかなど、その詳細についてはブレイブは発表していません。今回発表されたプレスリリースによると、リファラルプログラムは現在のブレイブの成長に大きく寄与しているということです。また報酬額は当初バット換算で100万ドルが上限とされていましたが、現在ではその数倍の金額を達成しているということです。なお、今回対象の5カ国におけるリファラルプログラムの停止は一時的なもので、近日中には再開をする予定ということです。何度かニュースにはブレイブ出てきていますが、再度ブレイブについて補足をさせていただきます。ブレイブは広告ブロック、プライバシー保護機能を搭載したウェブブラウザです。また広告表示設定をオンにすると、閲覧した広告に応じてバットが付与されるブレイブリワーズという機能や投げ銭機能など搭載をしています。先月5月には月間アクティブユーザー数 MAU が1540万人に達したことを発表しています。またブレイブを運営するブレイブソフトウェア社の日本版公式ツイッターの6月6日のツイートによると、ブレイブは日本のアップストア無料ランキング2位、 Google プレイでは7位になったということです。先日6月5日にブレイブは e スポーツチーム運営会社や防弾少年団 BTS と連携した限定ブレイブブラウザーを日本国内で提供することも発表しています。また日本の取引所では独自トークン BAT を GMO コインとビットフライヤーが取り扱っています。ブレイブは日本でもその知名度を徐々に上げているブラウザーとも言えます。
続いてのニュースは、ニューヨークタイムズが2019年に発表していたブロックチェーンのプロトタイププロジェクトの進捗の詳細を公開したというニュースです。これまでにニューヨークタイムズ紙の研究開発チームは、オンライン上での誤報の問題に対処するためにブロックチェーン技術を活用したプロジェクトであるザ・ニュース・プロビナンスプロジェクトを推進してきました。このプロジェクトの目的は、ソーシャルメディア上での写真の流通経路とブロックチェーンが読者ソーシャルフィード内のニュース写真の信頼性を見分けるのに役立つかどうかを検証することです。これらの写真はフィールドネーム、デスクリプション、リクワイアメント、データタイプ、エグザンプルなどを記録し、データベースに保存されております。実証のプロトタイプでは、理論的な報道機関のプライベートネットワークとデータベースと台帳の所有権を共有する模擬ソーシャルメディアプラットフォームが作成されました。このソーシャルメディアプラットフォームは IBM のハイパーレジャーファブリックを基盤としております。ソーシャルメディアプラットフォームでは、システムネットワークの参加者が写真のメタデータに対して適切な権限を持っていることを確認するためにネットワークモデルが作成されました。さらにニュース写真の履歴を理解するために必要なメタデータのフィールドを追跡するためのデータモデルも作成されました。このプロトタイプのユーザー実証を通して、ニューヨークタイムズは読者がソーシャルメディアのフィード内の写真の情報に基づきニュースの信頼性を測っている可能性を明らかにしました。この実証では、単純なスマートコントラクトを実装し、写真データのトランザクションを送受信させたが、想定した結果を得られなかったため、ニューヨークタイムズはブロックチェーン上のコンテンツはネットワークメンバーによってレビューされるべきだろうという結論に至ったということです。 補足をします。ニューヨークタイムズは IBM のハイパーレッジャーファブリックを活用してフェイクニュースや誤報を阻止するシステムを構築する計画を2019年7月24日に明らかにしております。ニューヨークタイムズはブロックチェーンを活用したプロジェクトを着実に進めていて、研究や実証もこと細かく行っております。彼らがウェブメディアにおけるフェイクニュース問題や著作権問題に対して本気で解決することを目指していることが伺えます。
続いてのニュースいきます。株式会社グミの連結子会社でブロックチェーン事業を展開するグミクリプトスとコンセンサスプロトコル、スペースメッシュを運営するアメリカアンリーテクノロジーズが日本市場参入のための戦略的パートナーシップ契約締結を6月12日に発表しました。スペースメッシュは POST プルーフオブスペースタイムという新しいプロトコルを用いた分散型プラットフォームです。ビットコインなどで採用されている POW プルーフオブワークではコンピューターの作業量に応じて報酬が得られますが、この POST では余剰ディスクスペース量とその提供時間に基づいて報酬が分配されるということです。またスペースメッシュの POST は DAG の構造の一つであるブロックメッシュ構造をベースとしているため、ブロックが一本の鎖状に重なるのではなく複数の方向に連なるメッシュ構造を構築しているということです。このようなブロックメッシュ構造などの特徴により、スペースメッシュはパーミッションレスなプロトコルでありながら高いスループットをサポートでき、従来よりもはるかに少ないエネルギー消費のためユーザーの参加も容易となるということです。グミグループはグミクリプトスとアンルリーの両社が共通のビジョンを共有しており、スペースメッシュの日本への進出が日本のブロックチェーン市場の発展に大きく寄与すると考えているということです。このことからグミグループとして両社に対しマーケティング支援の実施等の様々なサポートを行っていくということです。今回の提携についてグミクリプトスの代表取締役社長である国光博直氏は次のようにコメントをしています。スペースメッシュとの戦略的パートナーシップは世界の暗号資産業界におけるグミの存在感を強化し、ブロックチェーン技術への理解を深めることになりますとコメントをしています。またアンルイーテクノロジーズ社の CEO であるトーマ・アフィーク氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーンのエコシステムを進化させる上での日本の役割はイノベーションの震源地と言っても過言ではありません。このパートナーシップから生まれる成果を楽しみにしていますとプレスリリースでコメントをしています。補足をします。グミクリプトスはモバイルオンラインゲームの開発配信を行うグミの連結子会社で、ブロックチェーンに関するソフトウェアおよびコンテンツの開発投資を行っています。同社はこれまでに分散型パブリックブロックチェーンの開発を行うオントロジーファウンデーションやネオファウンデーションとの戦略的提携を発表しています。スペースメッシュは2017年に開始されたプロジェクトで、これまでに今回提携したグミクリプトスをはじめ10社から合計で約1800万ドルの資金調達を行っている企業でもあります。はい、本日のニュースは以上となります。そして私たち新しい経済から一つお知らせをさせていただきます。以前も記事としてご報告をさせていただいたのですが、暗号資産取引所バイナンスの慈善団体バイナンスチャリティ財団と暗号資産を活用した寄付プラットフォームキズナハブを運営する株式会社グラコネが共催するチャリティ企画クリプトアゲインストコビドジャパンについて、私たち新しい経済はウェビナーを開催いたします。そちらの詳細の記事を上げさせていただいております。ぜひご覧いただければと思います。簡単にご説明すると、私たち新しい経済は初心者向けブロックチェーン講座と騙されないために知っておくことという形でウェビナーを開催させていただきますので、ぜひ振るってご応募の方をよろしくお願いいたします。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事の追記等で再度更新した場合にツイートをさせていただきますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターフォローしていただければと思います。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。